中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、また企業のウェブ活用力を強化するサービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは今回もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。では今回ですね、今回のテーマとしては前回に引き続いて、中小企業白書、あとは小規模企業白書の方ですねについて、注目すべきポイントというのをお伝えしていければと思います。でまず前回は事業承継の話ですとか、その2015年16年問題みたいなところをお話にしたんですけども、今回はその続きですね。で事業承継云々もそうなんですけども、もう一つ今回の、白書の中で注目すべきポイントとして挙げられているものがあります。でそれが生産性の部分なんですね。中小企業、小規模事業者のライフサイクルと生産性ということで、抜粋版の方にも載っています。でこれについて、あくまでいろいろな観点がね、これはあると思うんで、マーケティング的な観点で、どういうふうにこれを考えていくべきか、何をすべきかっていうところを今回、主軸に据えてお伝えできればというふうに思います。で生産性というと一体じゃあ何なのかっていうところなんですけども、端的に言えば一人一人ですね、その会社の従業員に対して、その一人一人がどれだけの価値、つまり利益というものを生んで、いけるかというところになります。つまりは、売上高あるいは付加価値の部分ですね、原価などを除いた生み出した価値の部分、それを、従業員数で割って、それがどれだけ多いか少ないか何パーセントなのかというところで生産性が測られるということになります。でこれが、なかなか上がってこないというところが問題になっていると、そういう内容になっているんですね。でこの生産性が低いっていうのは昔からいろいろな文脈で語られているんですけれども、ここできちんと押さえておかなければいけない点というのがあります。で、それはどうしても労働生産性、そういった生産性のでですね、働き方が悪いからだとか、日本人はどうもその例えばダラダラと残業していることが多くて、いまいち生産性が上がらないんだよみたいなことを聞くんですけども、もちろんそれもですね、確かに一つの要因としてあるとは思うんですけども、根本的な原因としては、違うところにあるっていうことです。で生産性っていうのはどうやったら上がるかっていうと、その従業員の方がいて、でみんながそれで頑張って働いてですね、でより頑張ったらより売り上げが上がったっていう状況になれば生産性が上がるわけですね。同じ人数でよりたくさんの売り上げなり利益というものを生み出すことができれば、そうすれば生産性は上がっていくということになります。ただこれって大前提として、生産性を上げるためには頑張った分売れる、売り上げが上がるっていう、ものがないといけないわけです。でこの大前提を忘れたまま、意識しないまま、みんなもっとちゃんと生産性を上げようと、もうちゃんと仕事しようと、キビキビと仕事しようとみたいなことをしてもですね、結局売上は上がらないんですね。つまりよく言われますけれども、行列がないのに行列をさばく人がたくさん、高速に働けるようになったとしても、そこはただ行列がなくなるだけで別に売上が上がるわけではないと。そうではなくて、目の前にすごい行列がたくさんあった時になかなかそれをさばけない。でこれはもうそのさばく人がさまざまなやり方でよりたくさんの人をさばけばどんどん売り上げが上がっていくよと、こういう状況になっていれば、そのさばく人がもうサボらないでと言いますかね、もっと効率よく働いて仕組みを導入していけば売り上げが上がって生産性が上がるよっていう論理につながっていくわけです。ただ今現在多くの企業において、そもそもどんなに頑張ったところで商品が売れない、サービスが売れない、さばけないっていうところが問題になっているので、生産性を上げようって言った時に、端的にその従業員のですね、回転率とか稼働率とか、効率とかそういうものを上げていっても会社としての生産性って上がらないんですね。まずここをきちんと押さえておかなければならないというふうに、思います。と考えると、実は生産性を上げるために最も必要なものっていうのは、つまりボトルネックは何かっていうと、多くの場合企業として売れる商品を持っていなかったり、 また自分たちの商品を効率よく売れる仕組みを持っていないところに原因があるケースがほとんどなんですね。自分たちの商品とっても売れるけれども、売る人がいなくてなかなか生産性が上がらないっていう企業っていうのはほとんどないと思います。まあ、そういう企業さんっていうのはもう人集めてですね、バンバン売っちゃってるだろうっていうことももちろんあるんですけれども、ほとんどの場合どんなに人を増やしたところで売れない、自分たちの商品が差別化もできていないし、時代にマッチしていないし、またそもそも周知されていない、知られていない、競合に勝てる要因がない、お客さんの心理をついていない、さまざまな原因で自分たちの商品というものがそもそも売れない状況になっている。また、いろんなこうアプローチをしていけば売れるんだけれども、それに対して非常に人件費とかさまざまな費用がかかる状態のままになってしまっている。つまり売れていく仕組みがないっていう状態になっている。こういうケースがあって、結果的に生産性が上がらないっていうのがほとんどだと思います。皆さんも自分の企業の状況、会社の状況っていうものを一旦こう見直してみたときに、果たして労働生産性は、あるいは生産性を上げるっていうときに、それがそのいわゆる労働者側の問題なのか、それともそうではなくて、物ですね、皆さんの扱っている商品とか会社として、売れる仕組みを構築しているのか、どっちに問題があるんだろうっていうのを考えていただきたいと思います。で、小規模事業者持続化補助金の、公募の要項なんかを見ると、やっぱ注意しなければいけないなと思うんですけれども、基本的には経営計画に基づいて実施する販路開拓などの取り組みに対し、補助金を出すっていうふうに書いてあるわけですね。で、ここで販路開拓っていうと、どうしてもやっぱり今までのやり方でより広くアプローチ、人々、見込み客なり今すぐ客なりに、接して売り上げを上げるっていう感覚に陥ってしまいがちだと思います。つまり今までは、半径、そうですね、例えば10キロエリアしかやれなかったんだけども、お金もらってもっとチラシとかですね、いろんなものを吸ってですね、20キロぐらいにばらまいてみようみたいな、そういう発想になってしまいがちなんですけども、それって生産性には全然直結しないわけですね。もちろんその行列を作って、一旦作れるようにしようっていう観点ではいいのかもしれないですけども、でもそういうふうに1回きり50万円なり、マックスで言うと、75万円の3分の2ですか、75万円を使って1回こっきり、あるいは何回か複数回か一定期間だけで反則をしたところで、固定のお客さんがつくわけではないですし、その売り方を仕組み化できているわけではないですから、そんなに行列が持続するわけではないと。なので販路開拓っていう時に絶対に忘れてはいけないのは、これを生産性が上がる形で売り上げを上げる仕組みっていうものを前提として販路開拓をすると、ただ単に今までのやり方を踏襲して、その中でより広いエリアとかより回数を上げるとか、そういうことをするっていうのだと、また同じこと、毎年同じことの繰り返しになって、企業としての生産性全然上がりませんっていう状況になります。そうではなくて、やはり生産性を上げるっていうことは絶対に考えなくてはならない。でないと会社の経営って絶対に楽にならないわけですから、一人当たりが生み出す利益が伸びていかないと全然余裕なんてできないわけです。人を増やして、その分売上は上がっていくけども、結局自利品だよねみたいになってしまうわけなんで、生産性を上げなきゃいけない。だとしたら、今回のこの補助金、小規模事業者持続化補助金っていうのは、販路開拓って言いますけれども、その新しい販路っていうのは、より効率よく、より付加価値をつけられる、より、生産性を上げる形で販路を開拓していくっていうふうに考えて取り組んでいただかないと、この補助金をせっかくもらってる意味っていうのは、あまりないんじゃないかなと。少し延命措置ができるだけに終わってしまうんじゃないかなというふうに思います。この補助金締め切り直前でこんなことを言うのも、何ではある、締め切り直前というかもう締め切りですよね、なんですけれども、おそらく来年再来年もずっとあると思いますんで、毎年もらえればいいやということではなくて、ね、50万円ってそんなに、企業として大きい金額かというと、小さくはないですけども大きくはないわけです。で、そうではなくて、ちゃんと仕組み化して効率をよく売れるような販路を開拓するための一つの、50万円もらえるからチャレンジしてみよう、 っていうようなことでこれを補助金取り組んでもらうのがいいんじゃないかというふうに思います。私もアドバイスなんかを受ける際にはその一発でですねたくさんこういうばらまきをするみたいなものっていうのはやめた方がいいですと、そうではなくって今の営業プロセスっていうものをもっと効率よくしていくとか今のお客さんを育てていく仕組みっていうのをさらに強化するために商材を作るとか、あるいはそもそもそういう仕組みがないんだったらそういう仕組みを作るためにさまざまなツールを作る費用に充てましょうとか、そういうアドバイスをさせてもらっています。やはりそういうものでないとその先会社としての何て言うんですかね、資産にならないんですね。営業の資産にならないのでもうその馬鹿ぎで終わってしまうと。そうではなくてじゃあこれから例えばまあこの仮にこの補助金があと6年とか7年続いていくとしたら毎年毎年それに取り組んで生産性を上げていくっていうことが行えればもう10年後なんて相当生産性が上がっているはずなんですね。でそういうところを多分、まあ、国としても望んでいると思いますし皆さんとしてもそういうことをしていけば楽になる、経営が非常に楽になるという状況があるはずです、はい、ということで、今回生産性の話をしていったんですけども、大事なところをおさらいするとまず生産性っていうのはそもそも売れる商品とか効率よく売っていく仕組みがないと根本的には上がらないです。そういうものをまず持っているのかっていうのを考えて、持っていなければそこをまず改善していくことをお勧めします。でその上で今補助金というものいろいろありますけれども、特にこの販路拡大っていうものは、その字面を、ね、そのまま受け取るとどうしてもばらまきみたいなイメージになってしまうんですけれども、そうではなくて自分たちの売れるもっと効率よく売れる仕組みとかそれから商品を開発するための費用に回すことをお勧めします、はい、ぜひこういう観点で、このさまざまな政策を今経産省だったり中小企業庁が打ってくれているわけですから、うまく使って、より良いものを次世代に残していっていただければというふうに思います。白書の方は、まあ、他にもいろいろ情報が載っていますので、まあ、細かい情報っていうのはあまりその事業者の方っていうのは見なくても、ね、いいのかもしれませんけれども、少なくとも支援する側としては頭に入れておいてもらった方が経営者の方との会話というのはしやすいのかなというふうに、思います、はい。それではあとはお知らせですけれども、今頑張って本を書いています。まあ、なかなか自筆というかやはりブログなんかと比べるともう心持ちが違うので進まないですねと言いながら、まあ、なんとか第一稿を頑張って書いております。出ましたらぜひですね、買っていただければと思うんですが、まあ、出るのが、まあ、なんとか、ね、今年中に出したいななんて思ってはいます。それからですね、個別相談会ですね、実は29にやって、こちらも、まあ、幸い満員になっていて、次いつやろうかなと思っているんですけれども、まあ、おそらくまた6月の半ばとか、になるかな、2週間後ぐらいになるかなというふうに思います。まだちょっと日程決めてないんですけれども、あの希望がある方がいらっしゃいましたらその人の希望の日時を、一応最優先して、でその日にバーって開くみたいな形でやっていこうかなと思っているので、フォームの方でですね、この日にちでどうでしょうかっていうのを送っていただければというふうに思います。それから、ですね、まあ、個別相談会の方は非常に満足度が高く、ですね、毎回皆さん、ありがとうございましたということで書いていただいているので、とてもやりがいがあって、まあ、一日うちはもう頭を使いっぱなしなんで正直疲れるんですけども、これからも続けていきたいと思います。そしてですね、最近ブログの更新をまた開始しました。ウェブ戦略ラウンドナップですね、ラウンドナップコンサルティングのトップページだとあのメニューバーの一番右ですね、そこから、また更新を始めていますので、そちらではまた違った話題を提供しています。こちらもご覧いただければと思います。はい、それでは今回のポッドキャストは以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。株式会社ラウンドナップ代表取締役中山がお送りいたしました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。